はい、皆様おはようございます。今日も主の御声を聞いていきたいと思います。それでは賛美を持って礼拝を始めます。父の神の真実話をします。
ラララララララララ父の神真実は起こしへまで変わらず、慈しみと憐れみが尽きることがありません。素晴らしい主、その真実は朝ごとに新しく、深い恵み知らされて、賛美します。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主が私たちに行くべき道を示してください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。主がその道を照らしてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは聖書を読んでまいりましょう。今日の聖書の箇所はルカの福音書の10章1節から16節の箇所です。それではお読みいたします。その後、主は別に72人を指名して、ご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に2人ずつ使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手は少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方に使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も袋も持たず、履物も履かずに行きなさい。道で誰にも挨拶してはいけません。どの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上に留まります。いなければ、はあなた方に帰ってきます。その家に留まり、出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受け取るのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても、人々があなた方を受け入れてくれたら、出されたものを食べなさい。そしてその町の病人を癒し、彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさい。しかし、どの町であれ、人々があなた方を受け入れないのなら、大通りに出て言いなさい。私たちは足についたこの町の地さえ、お前たちに払い落としていく。しかし、神の国が近づいたことは知っておきなさい。あなた方に言います。その日には、ソドムの方が、その町よりも裁きに耐えやすいのです。ああ、コラジョ、ああ、ベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技が、ツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔にアラムのまとい、灰をかぶり、かぶって座り、悔い改めていたことだろう。しかし、裁きの時には、ツロとシドンの方が、お前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。読みにまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。アーメン。それでは今日の箇所をまとめていきたいと思います。イエス様は72人の弟子たちを選んで町に2人ずつ使わされました。この際に、収穫の働き手が少ないので祈るようにと、また何も持たずに平安の子を得ること、信じていきなさいと言われました。 人々を癒し、神の国を伝えること、そのことがありました。それではここからまず主の御声を聞いていきたいと思います。それでは分かち合いをしていきたいと思います。で、私が目に留まった箇所一節です。イエス様がご自分が行くつもりの場所や町に弟子たちを使わされた。この弟子たちはイエス様の来られる備えをするために申されました。また6節で平安の子ということが書かれていますけれども、主が先立って聖霊様を通して救われるべき人、また私たちがとどまるべき、そういったところをあらかじめ備えてくださって、このような方々を思います。
私は特に2節が心に留まりました。この彼らに言われた収穫は多いが、働き手が少ないだから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるようになりました。今本当に働き手が少ない、この話を借り入れるために働き手が少ないという状況をいろいろなところから本当にこの祈りが求められていることを思います。しかし3節に、この狼の中に羊を送り出すようなものだという、この実際に派遣されていく人、実際にこの使わされていく人が、どういった覚悟と霊的な戦いを知って出ていかなければならないかと、妄想しています。以上です。
はい、私は3節に目が留まりました。はい、行きなさい、いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようです。このようにクリスチャンが使わされることは、狼の中に子羊を送り出すようなことだということを教えられました。しかし、その羊が狼に打ち勝って、またその羊が狼たちを感動させ、羊に帰ることがこの伝道であり選挙である。伝道は本当にそのような奇跡であって、伝道は主の力によってなされるものだということを改めて知られました。羊が狼の世界に勝利して、狼の世界に素晴らしい結果を与えるものが伝道と発です。
それでは続きまして、聖霊様に御言葉を開かせていただきましょう。神様がどういうお方なのか、そこから約束や慰め、教え、命令、またなすべきことなのか、はい、と思います。はい、それではいかがでしょうか。分かち合いをしていきたいと思います。私が1節から7節、8節までを通して、イエス様が宣教の主であるということを考えさせられました。まず使わされるのは主ご自身であるという説を通して、また平安の子を備えてくださるのも主である。そしてまた出されたものも、まあ、必要な糧も主に対する信仰によっていただくと、はい、自分で何かを持っていったりする必要はないということで、この説教というのが最初から最後まで主ご自身がなされるものである、そのことを思わされました。また旧説を通して福音を述べ伝えるというのは、この外側に現れる癒しなどの そして神の国、イエス・キリストご自身が正義と言葉として伝えることである。そのことを教えられました。それでは他の方お願いします。三節、この狼の中に子羊を送り出すようなものだというところをさらに見通し、この狼の中にいる羊が決して食べられてしまうことなく守られるのは、すべてこう狼よりもさらに強い主の権威のうちにあることを語られています。逆に言うと、この権威がなければ、この権威をしっかりと受けて歩むのでなければ、すぐにやられてしまい、霊的に倒れてしまうという使わされて主にあって働いていくということは、常に主の守りを与えて、どのような状況にあっても肉的に、病的には自分より強いものの中で、ただ主の力だけに頼って歩んでいくのでなければ、すぐに倒れてしまうということが、
私は1節から3節と、そして16節から2個について、イエス様は私たちをこのように使わされる方であると教えられました。それは魂の収穫のためであり、狼の世界が世界の中で救われるものを見つけ出すためであると教えられました。16節から、その私たちを使わされた際に、私たちにご自分の皆による権威を与えられている方で、両説にあるように、私たちに聞くものはイエス様に従うものである、また、私たちを拒むものはイエス様ご自分を拒むものであると、ここからイエス様が使わされたのに権威を授けてもらえる。5から11節のところで教えられたこととして、全ての人に福音が必要ですけど、伝道するときに優先順位があるということを教えられました。まずは平和の子と書いてあり、敬う心がある人、その次は病人と書いてありますけども、問題があって本当に人数がある、その次はあまり傾け、耳に耳を傾けない、その他の心固くなる人々ですけど、一応そのような人々にも福音は伝えますが、一つ優先順位的に受け入れる意味がある人を探さなければならないと知られました。
はい、ありがとうございます。それでは最後に、ご自分の生活に利用していく時間を持ちましょう。少し短いですけれども、お立ち合いをしていきたいと思います。私は今日の箇所を通して、自分の働きについてと将来の展望について考えました。この中で一番考えさせられたのは、私自身がイエス様を受け入れる備えを立てる、備えをするものだなということを、みんなそうだと思うんですけど、イエス様が行くところに先に交わされるものでありたいと思いました。その中で、病人を癒し、言葉を伝えて、その意思を備える、そういう働きをで、私はこの今の自分の霊的な状態を振り返っていました。最近祈りについてたくさん
さん学ばせていただいていて、祈る時間を持つようにしているんですけれども、そうするたびにこう心を見られてしまうというか、なかなか本当に主に頼って心を精霊様に満たしてというところがうまくできていない、むしろこうすぐに倒れそうになってしまっているような実際に働いていく中で悪魔の攻撃があるということをきっちりと受け止めて、しっかりと祈って自分の心を守っていかなければならないということを申し上げて、大変意識していただきました。感謝いたします。
はい、私は羊、狼の中に羊を送り出すようなことだということを通して、今後、社会に初めて出ていく姉妹たちが教会に3人いますけれども、来月から就職して初めて社会に出ていくのが、彼らを本当に祈りと御言葉で武装させないといけないんだなということから示されている。また最近小学生の子どもたち、教会の子どもたちに伝えていますけれども、彼らの学校や学校に行くときに、本当に狼の中の羊のようなことなので、言葉と祈りで力づけて、そうさせていただいて、いけないんだなということを僕は教えられました。ですので、その子供たちやまた社会に今後、就職に出ていく姉妹たちと一緒に祈る時間、言葉で彼らの力づける時間を取ろうと思いました。しかし彼らが対談に出ていけるという力も武器の展開だということを教えられましたです。
はい、ありがとうございます。それでは最後にお願いいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を通して私たちの道を示してくださったことを感謝します。また毎日私たちに御言葉を送り、愛の道を示してくださって感謝します。今日も聖霊様に満たされて、あなたのご計画が成し遂げていくようにお願いいたします。アメン。はい、それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。消防車出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消防車出版より。